木の杭。俺はど田舎で兼業農家をやってるんだが、農作業をやってる時にふと気になったことがあって、それをうちのじいさんに尋ねてみたんだ。その時に聞いた話。農作業でビニールシートを固定したりする時などに木の杭を使用することがあるんだが、うちで使ってる木の杭にはすべてある一文字の漢字が彫り込んである。今まで特に気にしていなかったんだが、近所の農家で使ってる杭を見てみたところ、そんな文字は書いていない。うちの杭とよその杭を見分けるための目印かとも思ったのだが、彫ってある漢字はうちの名字と何の関係もない字だったので不思議に思い、うちのじいさんにその理由を聞いてみた。じいさんの父親、俺のひいじいさんにあたるから聞いた話で、自分が直接体験したことではないから真偽のほどはわからんがとの前置きをした後、じいさんはその理由を話してくれた。大正時代の初め、じいさんが生まれる前、ひいじいさんが若かりし頃の話。事の発端は、ひいじいさんの村に住む若者二人、A、B が薪を求めて山に入ったことから始まる。二人は山に入り、お互いの姿が確認できる距離で薪集めに勤しんでいた。正午に近くなり、 A がそろそろ飯にするかと、もう一人にと声をかけようとした時だった。突然 B が、人間にかくも大きな叫び声が上げられるのかと思うほどの絶叫を上げた。突然の出来事に A が呆然としている中、 B は肺の中の空気を出し切るまで絶叫を続け、その後ガクリと地面に崩れ落ちた。 A は慌てて B に駆け寄ると、 B は焦点の定まらないうつろな目で虚空を見つめている。体をゆすったり頬を張ったりしてみても、全く正気を取り戻す様子がない。そこで A は慌てて B を背負うようにして山を降りた。その後一日経っても B は正気に戻らなかった。家族の者は山のもののけにでも疲れたのだと思い、近所の寺に連れて行きお祓いを受けさせた。しかし B が正気に戻ることはなかった。そんな出来事があってから1週間ほど経った頃、昼下がりののどかな農村に身の毛もよだつ絶叫が響き渡った。何事かと近くにいた村の者が向かってみると、たった今まで畑仕事をしていたとおぼしき壮年の男が虚空を見つめ放心状態で立ちすくんでいた。駆けつけた者が肩を強く掴んで揺さぶっても全く反応がない。さっきの B の時と同じだった。その後家族の者が医者に見せても心神喪失状態であること以外は分からず、近所の寺や神社に行ってお祓いを受けさせても状況は変わらなかった。迷信深い年寄りたちは山のもののけが里に降りてきたのだと震え上がった。しばらくするとひいじいさんの村だけでなく近隣の村々でも人外のものとも思える絶叫の後に心神喪失状態に陥る者が現れ始めた。しかもそれは起こる時間帯もまちまちで、被害に遭う人物にも共通するものが何もなく、まさしく無差別といった様相だった。 ひいじいさんが怪異に出くわしたのはそんな時だった。その日、ひいじいさんは弟と二人して田んぼ仕事に精を出していた。夕方になり仕事を終えて帰ろうとした時、自分が耕していた場所に木の杭が立てられているのが目に入った。つい先ほどまではそんなものは全くなく、それは忽然と眼前に現れたとしか言いようがなかった。突如として現れた木の杭を不思議に思い、まじまじと見つめていたひいじいさんだったが、誰だこんなふざけたことをしたのは、とわずかな怒りを覚え、こんな邪魔なものを人んちの田んぼにぶっ刺しやがって。そのうち、邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔杭を今すぐにでも引き抜きたい衝動で頭が埋め尽くされたようになり、その衝動に任せて力いっぱいその杭を引き抜こうとしたその時、弟に肩をつかまれ我に返ったという。落ち着いて辺りを見渡してみると、先ほどの杭はどこにも見当たらなかった。弟に問いただしてみたところ、弟はそんな木の杭は全く見ていないという。一緒に帰ろうとしていた兄、ひいじいさんがふと何かに目を留めた素振りを見せ、何もない虚空を見つめていたかと思うと、何もないところで何かを引き抜くときするような、腰をかがめて力をためる姿勢をとったので、何をしているのかと肩をたたいたのだという。その時にひいじいさんは昨今村を騒がせている出来事を思い出し、もし弟に止められることなく木の杭を抜いてしまっていれば、自分も廃人同様になっていたに違いないということに思い至り、肝を潰したのだそうだ。そんなことがあってからしばらくして、ひいじいさんの住む村での犠牲者が10人を超えた頃、村長と村役たちによって村人が集められた。村長は昨今の出来事に触れ、それがこの村だけでなく近隣の村でも起きており、現在近隣の村々と協議し怪異への対策を進めている最中であることを村人たちに伝えた。解決するまでには今しばらく時間がかかるとのことで、それまでの怪異に対する当面の対処として伝えられたことは、見慣れない木の杭を見かけても決してそれを引き抜かないということだった。ひいじいさんの予想は当たっていた。さらに村長は、農作業で使用する杭には自分たちが打ち込んだものであることが明確に分かるように、何らかの目印を彫り込むようにと続けた。これは自分が打ち込んだ杭の中に例の杭が紛れ込んでいた時に誤って引き抜いてしまうことへの防御策だった。ひとしきりの説明を聞いて、今の事態を引き起こしているのは何者なのかを問う者がいたが、村長は、人の怨霊、動物霊や物のけといったものの類ではないこと以外はよくわからない。影響範囲が広範なことから非常に力を持った何かだとしか言えないのだと答えるのみだった。仮に被害に遭ってしまった場合は何とかなるのかという問いに対しては、二度と元に戻すことは決してできない。そうなったものをお祓いをしてもらいに行った時に、とある神社の神主に言われたものだ。彼には払うべきものは何もついていないと、と村長は答えた。 神主が言うには、あれは狐に疲れたりしたせいであのような状態になっているのではなく、今の事態を引き起こしている何かの力の一端に触れたせいで心が壊れてしまった結果、この状態になっているのだそうだ。つまり何かの影響下にあって心神喪失状態に陥っているのではなく、何かの影響を受けた結果が心神喪失状態であるため、寺だろうが神社だろうがどうすることもできないということらしい。最後に村長は、悔いさえ引き抜かなければ何も恐れることはないと締めくくり、冷静に対処することを村人たちに求め解散となった。村人たちが去った後、ひいじいさんは自分がその体験をしたこともあってか、村長のところに行って、その何かについてなおも食い下がって問いただすと、幽霊やもののけや人の祀る神様と人との間には曖昧ながらもお約束というべきものがある。相手の領域にむやみに立ち入らないことだったり、定期的に祈りを捧げたりとな。彼らはそれを破った者にはたたりをなすが、約束事を守る限りは問題はない。しかし今回の事態を引き起こしている何かにそれは当てはまらない。聞いた話ではその何かは、自らがあるがままにただそこにあるというだけで、人を正常でいられなくし発狂させるほどの影響を与えるのだそうだ。わしもそこまでしか聞かされていない。呪ってやるだとか祟ってやるだとか、そういう意図を持たないにもかかわらず、存在そのものが人を狂わせる。そういうものに対しては人は必要以上に知らない方がいいかもしれん、と言い残し村長は去っていったそうだ。それからしばらくしてひいじいさんの住む村で神社の建立が始まった。会議による犠牲者は近隣の村々を含めて出続けていたが、その数は収束に向かっていき、神社が完成した頃には全く起きなくなったという。今にして思えば木の杭は何かを封じた霊的なまじないの類で、それを引き抜いてしまったことで何かの力の一部が解放され、それに触れた人間が狂ってしまうということだったのかもしれん。神社が建てられたことでその何かは再び強固に封印され、怪異が起きなくなったということなのだろうと、ひいじいさんはじいさんに話してくれたそうだ。そんな経緯でうちで使う木の杭にはうちのものであることを示す目印を今でも彫り込んでいるんだそうだ。近所ではそんなのを見たことがないことを指摘してみたら、人ってのは喉元すぎるとなんとやらで、今ではあんまりやってる家を見かけないが、この近所だとどこそこの S さんとことか M さんとこは今でもやってるから見てくるといいぞ、とじいさんに言われた。見てきてみると確かに S さん家と M さん家で使ってる木の杭には漢字一文字の彫り込みがあった。今でもやってるうちってのは大体が犠牲者を出したうちかその親族のうちだろうな、とはじいさんの段。以上、木の杭っていう題名の話でございました。